皆さんおはようございます。最終日です。嬉しそうでしょうか。私がまだまだ続けたい気持ちあるんですが、最終日です。9日間、そして今日のタイトルは6年生が歌ってくださったように天の国、イエス様ありがとう。なぜ天の国、イエス様ありがとう。私が夢に見た天国についにいるんですね。で、天国の子供たち、でこれは私たち全員が子供たちなんです。子供から大人まで父なる神様から見れば子供なんです。私たちが父なる神様に出会った時に、神様はおかえりと言って私たち一人一人の頭を撫でて、そしてギュッとハグしてくれるのかなというふうに思います。一言お祈りいたします。天の神様、9日間の講演会も最後です。今日は天の国について、そして天の国がどういうところなのかについて学びます。神様、一人一人の心にあなたが触れてください。あなたが連れてきてくださったお一人一人です。あなたが触れてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。聖書にこのような言葉があるんです。で、聖書の神様を信じていた人たちは、この地は自分の本当の故郷ではない、私たちの故郷は天にある。で、それをずっとずっと心で思って、それを熱望しながら、それを希望に生きてきました。で、聖書の最後もですね、この天の国にいる光景で終わるんです。すべての人が天の国に救われた人たちが喜びの生活、新しい命が始まる、そのスタートがこの聖書の一番最後なんですね。さて、この講演会、朝夕やってきました。後ろにですねビデオが撮られていると思うんですが、朝の講演は後々ですね、このホープチャンネルという、インターネット上で見れるサイトで、見ることができます。で、皆さん今日来られた時にこの青い、カードを持っていただいた方、このサイトにアクセスしていただければ、ここでの講演、そして他の教会でやっている講演も見ることができるんですね。なので、ぜひこのチャンネルに行っていただき、インターネットでアクセスしていただき、もし聞いていただきたい家族友人がいる人にはぜひお勧めしていただければというふうに思います。また夜の講演、朝の講演とですね、音声だけなんですが、実は私たち三陸関町教会にはホームページがあります。そのホームページにいて音声だけですが聞くことできます。朝の講演も夜の講演も音声だけですが聞くことできますので、そのうちアップロードされると思いますが、ぜひこの三陸関町教会とですね検索していただければヒットするので、このホームページにもぜひおいでいただければというふうに思います。さて、今日一番最後のタイトルはマイホームです。私たちが帰るべきお家はどういうお家なのでしょうか。お家に帰りなさい、街行く若者に言うと、ある若者ははい帰ります、ある若者は帰りたくない、だって誰もいないもん、帰りたくない、なんかうるさいこと言われるから。で、私たちがお家に帰りたいと思うときには、そこに誰が待っているのかを知る必要があるんです。誰が待っているお家に帰るのか、で、この方を知るときに私たちは帰りたいと思うか、いや帰りたくないと思うか。さて、今からですね、一つの食べ物の写真を皆様にお見せします。この食べ物が分かった人は手をバッと挙げてください。分かった方には、講演会後ですね、おめでとうございますっていう励ましの言葉をかけたいと思いますが、いきますよ。分かった人は手を挙げてください。口ずさまないでください。答えを言わずに手を挙げてくださいよ。いきます。この写真です。食べ物です。あ、西野さん、タイ、マンゴスチン、正解です。はい、タイでとても出荷される有名なマンゴスチン、果物の女王とも言われます。で、マンゴスチンというのはこのような白い、果物なんですが、食べると強い甘み、そしてその後に爽やかなこの酸味が来るこのマンゴスチン、日本でも売っているんですが、やっぱりこのタイとかそのいう本場の味とは全く違うそうなんですね。で、もう本当に手のひらサイズのこのような小さな果物です。しかしこれが果物の中の女王と言われているんです。食べると柔らかくて強い甘み、そして爽やかな酸味がスッとくることで、なんてこの上品な果物なんだ、女王だというふうに考えられています。さて、今私は皆さんにマンゴスチンについて説明しました。マンゴスチンについての説明は皆さん聞きました。白くて食べれば甘くて、そして爽やかな酸味が来る。しかし これだけではマンゴスチンを知ったことにはならないんです。私たちの教会アドベンチスト教会と言いますが、アドベンチスト教会の初期の指導者エレン・ジ・ホワイトさんという方がいるんですが、このようなことを言っています。キリストについて信ずるだけでは十分でない、キリストそのものを信じなければならない。つまりマンゴスチンについて知るだけでは十分じゃないよ、マンゴスチンそのものを知らなければいけない。でそのものを知るためにはマンゴスチンを食べなきゃいけないんです。食べた時初めて、ああこれがマンゴスチンだと言って知ることができるんです。しかし私たちはマンゴスチンについては簡単に知ることができます。先ほど私が言いました強い甘み、そして爽やかな酸味がとか、これウィキペディアに載ってたそのままです。で実はですね、 2,3 年前まで私このことをずっと話してたんですが、自分自身マンゴスチンを食べていないのにこう語っていました。つまり食べたことないのに語ることができるんです。しかしついに2年前、マンゴスチンをですね食べるチャンスが与えられたんです。ある青年がマンゴスチンをですねこの教会に持ってきてくれたんです。そこで私たちは、おついに来た、初めてですね強い甘み、そして後から来る爽やかな酸味、果物の女王どんな味なんだ、食べました。まあ、ちょっとですねあまりにも果物の女王というですね期待感がすごすぎてですね、ああでももう僕は知ったっていう感覚でした。しかしある方がですねこの話をすると、島田先生それは知ったとは言えない、ここの日本のマンゴスチンではマンゴスチンは知れない、タイのは全然違うよ、なので私はまだ知らないんだと思います。イエス・キリストについて知ることとそのもの知るのでは全く違うんだというふうに聖書は言ってます。では天の国で待っていてくださるイエス・キリストどういう方なんでしょうか。でこのイエス様を知るために今日一番最後にですね一つのお話を皆さんと共に考えていきたいと思います。小学校3年生が、特別賛美歌をしてくださいました。この講演会中に井戸のそばでという、特別賛美歌です。その特別賛美歌が、その賛美歌ができた物語をですね皆さんと共に考えていきたいと思います。イエスとサマリアの女という女性です、のお話です。このサマリアの女というのは本当に苦しみの中、そして誰からも必要とされていない、愛されていない、そのような中生きてきました。なのでもう心がカラッカラだったんです。そんな時にキリストと出会って、そして彼女の心が一気に潤された、そのような物語です。さてイエス様たちはよく旅をしました。伝道の旅をですね。である時ユダヤというところからガリラヤというところにイエス様たちは移動することになったんです。ちょっと地図をお見せいたします。ユダヤからガリラヤ、どういう地図なのか。下がユダヤです、ユダヤの地方、そして上がガリラヤです。でこのユダヤとガリラヤの真ん中にですねサマリアという地域があるんです。で当時実はユダヤ人とサマリア人というのはもう犬猿の中でした。もう大嫌い、お互い嫌っていた。なのでユダヤ人が旅行するときはですね直線を行かずにあえてこう遠回りをして上に行ってたぐらいなんです。しかしイエス様はあえてサマリアを通って行ったんです。イエスキリストはユダヤ人です。サマリアを通って旅していったんです。でそのサマリアという町にここにスカールって書いてあります。これシカールとも言うんですが、一つの小さな町がありました。でその場所に来た時のお話です。旅をするのは日が照っている時、日中です。なので弟子たちとイエス様は旅をしてました。歩いてです、もちろん。すると疲れたので井戸を発見したんです。 あの井戸でちょっと休もうということで、イエスキリストは井戸に座りました。疲れたと言って、すると弟子たちがイエス様休んでてください、私たちは今から食べ物を買ってきますねと言って、弟子たちはふわっと食べ物を買いに来ました。イエス様は一人で井戸に座って疲れた。ちょっとここで余談します。でこういうですねイエス様の絵をクリスチャン界の映画界でこう出すとですね必ず批判があるんです。どういう批判があると思いますか。これちょっとそれよそ、寄り道してます。こういう写真でですねイエス様かっこよすぎっていう批判が出るんです。イエス様かっこよすぎた。でこれはですね本当によく出るんです。映画はいいけどイエス様かっこよすぎ、なんか納得できない、まあ、人間のなんていうんですかね、かっこいいで妬むんでしょうか。まさにかっこいいイエス様が井戸で座って待っている、疲れている。でその時に一人のサマリアの女性が正午です、昼の12時に水を汲みに来るんです、井戸に。 でサマリアの女性は井戸に近づいた時にユダヤ人の男が座っているのをすぐ発見します。もうすぐ分かるんです。あ、あの人はユダヤ人だ。気まずい雰囲気で、あ、ユダヤ人がなんでこんなところにいるの。もちろん当時のユダヤ人とサマリア人は会話もしません。でどのくらい嫌いかというと、サマリア人の影をユダヤ人が踏んだだけで、あ、汚れた、影も踏みたくない。でそのようなお互いなので、この女性はもちろん目を合わせることもなく、淡々と自分の持ってきたこの水瓶にですね、水をこう入れ始めるわけです。するとイエス・キリストがここでびっくりするような行動に出るんです。彼女に声をかけるんです。すいません、水を飲ませてくださいと言うんです。でこれはもうありえない会話です。でこの女性はびっくりしてます。水を飲ませてくれませんか。それに対して女性はこう言います。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。え、これおかしいでしょう。私たちはそういう仲じゃないはずです。ユダヤ人、私はサマリアの女、なぜそんなことをあなたは頼むんですか。彼女の心はもう動揺してます。何。するとイエスはこう答えます。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、賜物っていうのは神様からのギフトってことです。神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたのならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。こう答えるんです。もしあなたが私を誰かと知っていたならば、あなたの方から頼んでいるんだよ。そうしたら私はあなたに生きた水をあげる。キーワードはこの生きた水っていう言葉です。何その生きた水。彼女の心は、彼女の人生はもうズタズタでした。もう本当に乾いていた。生きた水、願望が生まれるんです。望みが生まれるんです。なんか欲しいな、その水、なんか私の心が癒されるの。水を渡しながら二人の会話は弾みます。その女性は、その生きた水何なんですか。会話をしているうちにイエス・キリストはこのようなことを言うんです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。この水というのは、女性が差し出してくださったこの水を飲む者は誰でもまたいつかは喉が乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。でこの水を飲む者はいつかまた喉が渇くよ。しかし私が与える生きた水を飲む者は決して渇かない。その人の人生の中でもうその水が湧き出て潤わされる。そう言ったんです。それを聞いた女性は、欲しい、そんな水があるならば欲しいと願うんです。この苦しみ、私たち必ず一人一人ここにいらっしゃる方、悩み、苦しみ、いろいろな思いを持ってここに座っていると思います。でこの苦しみ、悲しみから解放される、この苦しみから解き放たれるんだったら、そんなものがあるんだったら、それが欲しい。サマリアの女は言います。主よ、乾くことがないように、またここに組に来なくてもいいように、その水をください、欲しい、ください、と告白したんです。でこれに対してイエス様はびっくりするような返答をするんです。私たちの想像では、分かった、よく言ってくれた、与えようという言葉を期待するんですが、ここでイエス・キリストはこういうことを言うんです。強く望んでいる彼女に対してこう言うんです。イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、水が欲しいって言うと、イエス・キリストは行って夫を呼んできなさいって言うんです。ご主人を呼んできな。これちんぷんかんぷんな答えですよね、会話ですよね。水がくださいに対して夫を呼んできなさい。でこのイエス・キリストのこの言葉は、サマリアのこの女性にとっては一番聞かれたくない、言ってほしくない言葉なんです。ぐさってくるんです。えっ、ってなんでそんなこと言うの。この女はこう答えます。女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。 あなたはありのままを言ったわけだ。これどういう意味かと言いますと、この女性は今まで5人の夫がいたんです。結婚しては別れ、結婚しては別れ。サマリアのそのスカルという町では彼女はもう有名だったんです。また夫が変わった、白い目で見られたんです。またあの女、夫が変わったよ。そして今いる男も夫ではない。町の中では彼は、彼女はいわゆるもうのけものです。また夫が変わってるぞ、今度いつ変わるんだ。そんな女性なので、あえて昼間に井戸に来たんです。誰からも見られないように。人々は絶対に昼に井戸なんかに行きません。朝早くか夕方なんです。あえてこの女性は、自分みたいなものは誰からも見られたくないから、暑い正午に井戸に行ったんです。でそれをイエス・キリストは一つの質問で全部わかるよって彼女に示したんです。あなたのこと全部知ってるよ。女性はその水が欲しい、で欲しいって願った方は全部知っている私のこと。少し恐ろしくなるんです。恐ろしくなると同時に、この方なら本当に私のこの渇きを癒してくれるかもしれないという望みが出てきます。この女性はこのようなことをイエス様に言います。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。自分のことを全部知っている目の前にいる男を見て、私は旧約聖書を信じています。そして旧約聖書には、いつの日か救い主メシアが生まれるということを私は知っている。そしてその方が来たら全部のことを知らせてくれるということも知っているんですが、ここでこの女性はもしかしたらという気持ちが出るんです。この人もしかしたら、全ての人が待っていた、あの天地創造アダムとエバの時からずっと待っていた、あの人は私の目の前にいるのかもしれないという気持ちでこの言葉を言ったんです。それに対してイエス・キリストはこう言います。それはあなたと話をしている私である。びっくりしたと思います。それは私だよ、全ての人が待っている、とそれは私だ。それを聞いた女性はもうおそらく心は震えたでしょう。恐ろしさと喜びと分からない、どんな気持ちがあったか分かりません。しかし一つ言えるのは、この瞬間もう彼女の心は潤されていたんです。ひび割れていたこの心、もう本当に何かを求めていた心は、もう一瞬にして潤されていた。そこで彼女は行動に出るんです。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が言ったことを全て言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。水瓶を置いて走って行ったんです、自分の町に。そして町の人に、来てください、もしかしたら私あのメシアを見たかもしれない。でここで彼女が言ったのは、もしかしたらなんです。人々に、もしかしたらあの人かもしれないから来てと言って町中の人を呼んだんです。水瓶をそこに置いたまま。なぜ置いたままですか？忘れたんでしょうか？もういらないと思ったんでしょうか？もう意味があります。それはもう早く伝えたい、そして私はもう一回戻ってくるという意味です。もう一つ、もう一回この人と共にいたい、というかもうずっといたい。この人と共にいれば私の中に潤いがある。この一人の女性に会うためにイエス・キリストはあえてサマリアを通ったんです。この人に会うために。そしてこの女性に呼びかけに町中の人たちが出てきて、そして町中の人たちがイエス・キリストを信じるものとなったというお話です。たった一人から。ここに集まっている皆さん、皆さんの中には家族の中で今この講演を聞いているのは皆さんだけかもしれません。で心の中でもしこの声、もしかして私の主人、私の友人、私の家族、父母、いろんな人に聞いてほしいなと思う方もいるかもしれません。しかし神様は、あなたがいる、あなたが聞いた、次はあなたからこのキリストが伝わっていく。たった一人から始まるんです。アメリカにある教会がありました。130人ほどの教会員、毎週ですね130人ほどが礼拝していたそうです。しかしその教会がどんどんどんどん衰退してしまって、ついには13人しか教会にいなくなってしまったそうです。13人です。もう本当に少ない。毎週礼拝するときに13人、寂しい礼拝をしていたそうです。 そこにある新しい牧師先生が赴任して、この教会どうにかしなければいけない、教会もまだいる、伝道講演会をしましょう、このようなですね、講演会です、9日間10日間しましょう。するとある教会員はやめた方がいい、そんなの意味ないよ、誰もそんなんでキリストなんて信じない。しかしその牧師はぜひやらせてほしい、これが失敗したならもう私は何も言わないからお願いします、講演会をしましょう、人々に伝えましょうと言って強く願います。で、教会員たちは分かった、やろうということで講演会をすることになりました。たくさん準備をして、たくさんビラをまいて、そして講演会当日、牧師先生は小さな部屋にこもって、講演会始まる2時間前からですね、一心に祈って、神様どうかたくさんの人をこの講演会に呼んでください。講演会初日っていうのはですね、ドキドキするんです。どなたが来てくれるかな。その牧師先生もドキドキして、そして講演が始まる時間になりました。彼は前に立ったんです。で、前に立った時彼はもう驚愕した、もう本当にびっくりした。まず右手に見えるのは忠実な9人の教会員、教会員が9人来てくださってたんです。教会員が来てくれてる。そしてふっと見上げると、立ってた一人の女性が座っていたんです。たった一人、もう何日もビラ配って何日も準備して、たった一人の25歳の女性が座っていた。その牧師先生はがっかりしたそうです。そして神様に怒りが、神様なんでですか、私はこんなに準備したのになぜ。その時のスライドはですね、再臨のスライドを見せてたそうです。再臨のスライドがバッとあって、この再臨を待ちましょうっていう、この福音を伝えるはずだった。しかし彼はもうパニックってしまって、何を語ればいいんだこの一人の女性に。しかし彼はこの一人の女性に語り始めたんです。もう今まで話そうとしていたことを全部やめて、イエス・キリストの生涯、イエス様の生涯を順序立てて話していきました。1時間後講演が終わり、その牧師先生はその女性に、来てくれて本当にありがとうございます、明日からも続くんですができれば来てくださいと言って、この教会の座っている前にですね、アメリカではですね、聖書がよく挟まっているんです、教会の備品なんですが、その聖書を一つ取って、これ記念にプレゼントであげますって渡したんです。あげるこれ。そしてこの牧師先生はこう言ったんです。聖書というのは結構初めから終わりまで難しい、で今日話したのはイエス・キリストの生涯です、なので一つの福音書を読んできてください。ヨハネによる福音書というのがあります。聖書には4つの福音書があるんですが、ここには全部イエス様の生涯が書かれています。その中からヨハネによる福音書を読んできてねと言って聖書をプレゼントしたそうです。彼女はありがとうございますと言って聖書を受け取って帰ってきました。次の日、2日目の講演会、講師が前に立つと、いつものように9人の忠実な教会員たちが来てくださってありがとう。するとまたポツンとあの女性がいる。でふとその女性の後ろを見ると、なんとさらに53人の人が座ってたそうです。牧師先生はびっくりしたそうです。こんなに。でこの53人はこの一人の女性が全員連れてきた人たちです。家族、友人、知人全員連れてきたのがこの53人。そしてその講演会後、キリストを信じると言って洗礼を受けた、昨日話しました、それはその彼女を含めて12人の方が決心をしたんです。私はこの人を信じる。たった一人から最終的にたくさんの人が救われていった。でこの女性がなんでそんな人を連れてきたのか、実は先ほど私たちが学びましたあのサマリアの女性の話はヨハネによる福音書に書いてあるんです。ヨハネによる福音書に書いてあるんですが、ヨハネによる福音書の4章に書かれています。先ほどの女性は牧師先生にヨハネによる福音書を読んできてください、忠実に1章から読み始めたんです。1章読んでいくうちに止まらなくなって2章、2章読んでいくうちに3章、そして4章にこのサマリアの女性に会った時に彼女の心は変えられて、そして潤されて、そしてこのサマリアの女性が取ったのと同じ行動を自分でもできるんじゃないかと言って53人を連れてきたんです。ここにおられるお一人お一人に神様はまずこのメッセージを伝えています。そして皆さんを通してでしか伝えられない人というのがいるはずなんです。その人に あなたの中にキリストがいれば、その人にも湧き上がる水がその人にも必ず届くであろう。ここをもう一度、キリストについて知るということはキリストとまだ外にいるんです。キリストそのものが入った時に湧いて、そして周りの人にも伝わっていく、中に入れる。イエス様の伝道方法はこうです。まずアテンションを、アテンション、もう衝撃です。水をください。え、そのうち、その次、強く望ませるんです。生きた水というものがある。何それ、欲しい。3つ目、確信を与えるんです。5人の夫がいたよね、この私だ、この人全部知ってる、この人は本当に救い主だ、私に命を与えてくれる、私を本当に本当に心から癒してくれる。で、この3つまでは、多くの人はここの3つまで行くんです。アテンション、聖書ってそんなことが書いてあるの、生きた水、そこで癒される、平安が得られる、私も欲しいな。そして確信、神様は一人一人の心に働くので、もしかしたら本当にそうかもしれない、私のこと全部知ってるかもしれない。しかし4つ目のステップ、ここに人間はなかなか行くことができないんです。それが決断、行動なんです。この人だとして、この人と共に歩むっていう決断、これが最も人間が困難なんです。これは自分の運転している人生のハンドルを自分で離すということです。キリストに渡す。で、ここが神様が、イエス・キリストが私たちに決断してほしい、私に任せてほしい。サマリアの女は決断して水瓶を置いて走っていったんです。この人だ、この行動をキリストは待っておられるんです。で、この決断、行動はあとは私たちに委ねられてるんです。決断、行動、信じて町へ走っていった、星野さんという写真家がいます。で、こういうことを言ってます。大切なのは出発することだった。大切なのは出発することだった。分かってる、なんかこれがいいことだっていうのは分かってる、しかし一歩出ない。大切なのは出発することだった。運動不足の時に、運動しなきゃいけないな、ジョギングしないといけないなって分かっているんです。ジョギングすることによって健康が保たれて精神もリラックスするし、しかしなかなか起き上がることができない。そして出発した時に初めて、ああ気持ちいい、なんでもっと早くやらなかったんだと思うんです。大切なのは出発すること、決断。キリストは私たちにそれを今望んでるんです。3年生が歌ってくださった特別賛美歌の井戸のそばで、この物語から来ています。一節だけをご紹介いたします。井戸のそばで、彼女は生きることに疲れて全てを投げ出したい日々の中、誰にも分かってもらえない痛みと涙を持ってた彼女を、あの井戸のそばで温かな微笑みをしてずっと待っていた、ずっと待っていた。イエス様は待っていた。疲れている者、絶対にこの中にもいると思うんです。悩みを持っている人、一人一人、全ての人にもあります。一つ悩みは小さい、大から小、一人一人持っていると思うんです。その中においてキリストは、私が生きた水を与えるから、これは人間から来る力じゃないんです。あなたを作った私が与える水を与えたい。あなたの心にあるその乾いたものを潤すために、私はこの世に来た。この女性は、サマリアの女性はイエス様と出会った時に、私は愛されている、私はこの人に受け入れられている、そして必要とされている、これを感じたんです。私は愛されている、そして5人もいる町の人から本当に白い目で見られる私を、キリストは受け入れてくれている、こんな私を、そして必要としてくださっている。で、この人と住むところが天の国なんです。私は愛されている、受け入れられている、必要とされている、これが天の国なんです。マザー・テレサがこのような言葉を言いました。この世の最大の不幸は貧しさや病ではありません。誰からも自分は必要とされていないと感じることです。この世界の最も不幸というのは貧しさ、病気、病ではない。それは自分は誰からも必要とされていない、 愛されていない、いてもいなくてもいいよ、誰も気にしないよ君なんて、これがこの世の最大の不幸ですって言うんです。私たちはこの9日間の講演会で、聖書には神様と神様の敵がいるというふうに話しました。神様はもう絶対的に私はあなたを愛している、必要としているなんです。それに対して敵は君なんて必要とされていない、愛されていない、でこの戦いの中で私たちは生きている、あなたは必要とされている、それをサマリアの女性はあの場所で感じたんです。あの場所が彼女にとってはまるで天国のような、イエス・キリストと共にいるところ、そこが天国なんです。でこのあなたは必要とされているんだよということを私たちに伝えるために、神様はどうやって伝えればいいのか、どうやって私のこの愛を伝えればいいのか、これしかない、これ以上のものはないよ、何度かこの講演会でも紹介させていただいた聖句です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、私の一人息子をあなた方に与える、その息子を与えるぐらい私はあなたたちを愛している、必要としている、そして受け入れている、でこの神様からの答えに、いや呼びかけに、一人一人がいつの日か必ず答えるんです。地球の歴史の最後の日には中立の立場を取ることはできません。神様は私たちに公にどちらの側に立つか呼びかけています。公に、私は愛されている、そのことを信じます、もしくは私なんて愛されていない、あなたは神ではない、愛の神ではないと言って逆語の側に立つか、このどちらかしかないんです。イエス・キリストが十字架にかかる前にですね、お弟子さんたちにこのようなことを言いました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる、私の父のいる天の家にはたくさん住むところがあるよ、用意しに行くからね、そして用意ができたら戻ってくるよ、迎えに来るよ、天に私たちの家が用意されているんです。しかし用意されるためには私たちがまずお願いしますというこの信仰の手をキリストに出さなきゃいけない。どういう意味かと言いますと、神様は私たち一人にこのような質問をしているんです。問いをしています。あなたのお家を用意してもいいですか。天国にはたくさんの住む場所があります。その中の一つをあなたのお家にしてもいいですか。でここで私たちは結構ですというか、はいお願いします、このどちらかをキリストは待ってるんです。あなたのお家を用意してもいいですか、お願いします、私は帰りたいです、分かった、君のマイホームを作っとくよ。このお家をキリストは私たちのために用意したいと願っておられます。天の国において私たちの名前が書いたマイホームを用意されています。これ想像するんです、なんか僕ん家ちっちゃい、誰々くん家もっとでかいのに、なんで。それはね、私はね教会に30年いたからだよ、あなたは2年でしょ、私は 4LDK、 あなたはまだ 1DK ね。そんなのないんです。全ての人が平等に、全ての人が愛されて、全ての人が必要とされて、全く同じお家、そして全ての人が喜ぶお家が用意されている、私はそれを用意するよ、だからお家を用意してもいいですか。お家を用意するためにキリストは十字架にかかったんです。あなた方が帰る道、お家に帰る道を私たちはこの十字架によって作る、そして私たちの応答を今待ってるんです。で、全ての人は必ず応答します、私たちは心の中で、そしてその応答というのは行動でも表します。それが昨日のバプテスマ、洗礼でもあります。みんなのいる前で公に、私はキリストを信じる、勇気のいることです。 どんなふうに思われるか分からない。しかしキリストを見た時にそんな周りの声なんて気にならなくなるんです。この人がいるんだったら誰に何と言われようと関係ない。私はこの人を信じてる。迎えに行くよ。家ができたら迎えに行くよ。キリストが迎えに来るとき、再臨のときにはもう全てのお家が出来上がってから来るんです。よくこういう話をですね、小学生とか言うんです。先生、再臨が来た瞬間、ああ、やっぱ包丁欲しいと言って神様に言えばお家もらえますか。キリストが再臨されるときは全ての人の決断がされた後に来るんです。つまりお家が用意された後に来るんです。そして全員で行くんです。つまり来てイエス様が再臨して僕もお家欲しいんですけど、ちょっともう頼んどくねというのはないんです。もうその時に決められている。迎えに行くよ、あなたのお家へ連れて帰ろう、私がいるお家へ。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。これ新約聖書の言葉です。私たちの本国、全ての人の本国は天にあるんだ。そこからイエス様が私たちを連れて帰ってくること、迎えに来ることを私たちは待っています。いつの日か私たちは天の国においてイエス様と手をつないで歩くことができます。これも私想像するんですが、歩けるんです。この人と会って手をつないでキリストがお帰り、よく帰ってきたな、ありがとう、私たちは全員神の子です、今日歌ってくださった天の国にやっと入れるよ、本当に手つないでる。そしてキリストの手には今でもあの十字架の釘跡があります。傷跡を私たちはこの手で触れるんです。この目で見るんです。これか、この傷によって私は今ここにいるんだね、そうだよ、でもこんなの全然だよ、君がここにいるんだったらよく帰ってきてくれたね、よく公に決断してくれたね、そして君が決断したおかげで君の家族友人までも私を知ることになったねと言って喜ぶことになる。この決断をキリストは私たち一人一人に求めておられるんです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。もはや涙をすることがない、悩み苦しみが全くない。想像できますか。私できないんです。まだどんななんだろう。ちょっとした悩みもない、喜びしかないんです。それが永遠に続くって言ってるんです。キリストはその決断をあなた方に、私たちに委ねられてるんです。信じられない、もはや涙もない、今までつらかったことが全く忘れ去られるんです。天において、でもあの時つらかったな地球上でという思いはないんです。喜びしかないんです。いつの日か私たちは神様の前で、あなたは真実な方ですということを以前お話しました。つらかった時、なんで神様こんなことを私にするんですか、なんでこのような苦しみが私にあるんですか、そういうことを言わないんです。あの時の苦しみ、それも全てあなたの御手の中にあった。あなたは真実です、ありがとう。今はそのような気持ちになれないかもしれません。しかし聖書はその信仰を持って、私の手を握ってほしい、必ず最後には私と天の国で過ごすから、あなたの愛する者たちと。これ携帯電話の着信です。ジーザスって書いてあります。どうですか皆さん、いきなり携帯電話でイエスキリスト、でここで私たちに2つの選択、アンサー答えるか、ディクライン切るか、断るか、でこの大きな人生最大の決断をキリストは私たち一人一人に迫ってるんです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。これ聖書の言葉です。あなた方が私を選んだんだではなく、私があなた方を選んで今ここにあなた方がいる。ぜひこのことを覚えてほしいんです。私を選んでくださった、 そう、あなたを通してあのサマリアの女性みたいにあなたの家族、友人、知人までもがこのことを知るように、日本においてこの 1% もいないクリスチャンの国において本当にこれが真実なんですか、心に神様が問いかけていると思います。私に一歩出てきてほしい。そしてこのキリストが天に帰る前に私たちにある命令をしました。でイエス様が命令だ、これ結構強い口調で命令あまりないんですが、これは本当に大切だからイエスキリストはこう言ったんです。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。でこれが天の国のルールだよ、天の国はそのような国なんだ、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように。でこの愛を私たちの中に入れた時に、愛について知るだけではなくイエスキリストが中に入った時に私たちの中でイエス様が生き始めるんです。でイエス様が生き始めたら私たちはイエス様のように変えられていくんです。それがクリスチャンなんです。クリスチャンというのはイエス様に似ているという意味です。イエス様のように、でイエス様というのは私は神だではなく私は愛するもの、与えるもの、愛するものへと変えられていく。ぜひイエス・キリストについて知るだけではなくイエス・キリストそのもの、水を入れていただきたいと思うんです。そうすることによって私たち自身から水があふれて私たちの愛する家族、そして友人までキリストを知ることになります。最後に一つの聖句をご紹介いたします。この講演会では最後に皆さんと共に賛美歌を歌っています。その賛美歌が作られた元の聖句です。見よ、私は戸口に立って叩いている。これヨハネの黙示録というところに書いてあります。叩いている、ノックしているよ。でこの絵を見てください。これとても有名な絵なんですが、ちょっとあれ、おかしなところがあるんです。この絵の中でこれおかしいな、お気づきになりますか。この絵の中でおかしなところがあるんです。それは外側のドアノブがないということです。つまりノックしているキリストを開けるのは私たちしかいないということなんです。イエスキリストはバーンと入ってきて、はい来ましたではないんです。ノックしてそれを開けるのは私たちに委ねられているんです。開けてほしい、私は叩いているよ、叩いている。イエスキリストは私たち一人一人の心を叩いていると思います。この私だ、信じられないかもしれないけど私はこの聖書を通して私がいるということを証明してきた、そして最後も必ず来る、そしてあなた方を天の国へと連れて帰るから、どうか今私そのものを中に入れてほしい、私を外に出さないでほしい、中に入れてほしい。ぜひこの決断を生きてるうちにしていただきたいと思うんです。生きてるうちに、身を私は戸口に立って叩いている。このキリストが今日もそしてこれからも私たちを叩いていること。しかしいつまでも叩かないんです。え、どういうことですか。聖書であり明確にあるように終わりがあるんです。それまで私たち一人一人はどこかで決断するんです。ぜひこのキリストを知っていただきたいと思います。そしてこの人を私のお家に入れるためにはやっぱりこの人を知らなきゃいけません。そのための聖書の学びというのは大切なんです。いつも毎回緑のカードで聖書の学びをしたい方、ゾードチェックしてくださいって書いています。今日は最後です。ぜひ私はこのキリストをもうちょっと知ってみたい、私の自分の人生に入れるためにはもう少しこの人を知りたいって方はチェックをしてほしいんです。そして名前と連絡先を書いていただきたいです。必ずコンタクトを取って学びたいと思います。そしてもう一歩、私はもう行動したい、この人を公に自分の救い主として受け入れたい、バプテスマを受けたい、バプテスマについて学んでみたい、バプテスマに向けた学びがしたい、ぜひキリストのこの心に語りかけるキリストに答えていただきたいと思います。そして今日6年生が歌ってくださったように、天国にいるんですねと、ここにいる全員で顔を合わせて、いますね、いるね、キリストだね、あったあったよ、見たよ、あの手、脇腹の傷、 本当に私たちのために亡くなってくれたんでね、その日が近い、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。9日間皆さんが来てくださって本当に感謝しています。そして神様が一人一人の心に触れてくださっていると思います。そして9日前よりは全く違う考えを今心に抱いていると思います。その心をぜひ大切にしていただきたいと思います。それでは 2,3 分の間フィードバックカードを書く時間とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。天の神様、サマリアの女性を待っていたようにあなたは私たち一人一人を待ってくださっています。神様、私たちは愛されています。必要とされています。受け入れられています。そのあなたと共に生きる人生を私たちが、私たちの心の戸を開くことができますように助けてください。ここに集まってくださったお一人一人、いろいろな思いを持ってここにいます。それをすべてあなたは知っています。どうかあなたがここにいるお一人一人、そしてご家族をも導いてくださいますように。そしていつの日か天の国において喜んであなたと出会い再会し会うことができますように。今日までの講演会をあなたが導いてくださったことを感謝し、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。